Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の浜栗御門の編、5月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。令和元年5月8日水曜日夜の7時半になりました。こんばんは、私が俳優で弁護士の隅田隆平です。早速ですが、今夜のゲストはコラーゲン配合マンさんです。
どうもこんばんは。ご無沙汰しております。お世話になります。
1年2ヶ月ぶりぐらいですかね。
それぐらいになりますかね。H1 グランプリに出していただいて。
そうです、そうです。昨年の H1 グランプリ2018に。
いや、2018しかやってないですよ。
2018しかやってないですよ。
いや、西暦を言うのは歴史がある大会とかでしょ。2000年から始まったとか、ね、97年から始まったとか。
でもこれからどんどん歴史がね、
そうなの、
積み重なっていくわけじゃないですか。そういう意味では最初からちゃんとカウントしておいて。
しといて。いや、でもすいません。まずちょっと自己紹介まだしてませんわ。名前
で。そうです、そうです。
申し訳ございません。私はコラーゲン配合マンと申しまして、俳優で弁護士の隅田隆平の兄弟子にあたります。お笑い芸人のコラーゲン配合マンでございます。こんばんは。
こんばんは。お願いします。H1 グランプリ2019開幕！はい。というわけで H1 グランプリ2019。
はい。
いよいよ開幕でございます。
ああ、もう頑張ります。
トップバッターなんでね。
いやいや、だから僕しかいないんで、はい。僕しかいないんで。大鳥です。
は
い。
大鳥であり、はい、トップバッターで、もありますんで、はい、早速、ネタを、披露していただきましょう。
ありがとうございます。
はい。
改めまして、コラーゲン配合マンでございますが、まあ、さっきすみちゃんともね、紹介ありましたけど、まあ、僕の場合ドキュメンタリーじゃないですか。
ドキュメンタリーです。
ドキュメンタリーですよ。はい、で、まあ、最大の特徴、このドキュメンタリー漫談っていうのをやり出して、もう僕16年ぐらいになるんですよ。
あ、もうそんななりますか。
なりますね。まあ、この世界入ったのをトータルしたら30年だけど、はい、まあ、このドキュメンタリーっていうのをやり出したのは、まあ、吉本を辞めて、わはは本舗東京に行ってからなので、16年ぐらい。最近本当にね、ドキュメンタリーって、これが真骨頂なんやなと思うことがあるんですよ。
ほう。
それがね、やっぱりね、常に話が進化をするわけですよ。
現在進行形なわけですね。
ドキュメンタリーですから。これは、芝浜とは違うところですよ。芝浜は、ね、夢になっちゃいけねえから。で、あそこで終わりじゃないですか。
そうです。
やっぱ登場人物が本当に実在する方々だから、続きがあるわけですよね。
進化していく。
進化していく。で、そうするとね、やっぱりね、まあ、取材が終わってからも、本当に長くにわたって十数年以上、こう、人間関係が続いて構築される場合も中にはあったりするわけです。2、8本を超える作品の方はそうなんですよね。さっき言うと、葬式の話出てきたとね、ラーメン屋さんとかもその後ずーっともう十数年以上。
ああ、そんなに。
やっぱりラーメン食べに行かせてもらって、まあもう今お店辞めはったから、今は行ってませんけど、ラーメンよく食べに行かせてもらったりですね。
はいはい。
展開があるわけですよ。あとあれでしたね、まあ宗教団体の集会も行ったことあるんですけど。
宗教団体も行ってらっしゃいましたね。
行きましたね。その時に、もう途中を全部パーッと端折って、もう結論、今の着地点だけ言うと何のことは分からへんと思いますけど、やっぱり人間関係構築したんですよね。今日そのね、女性の方にショートコント考えてもらってる。
教祖様がもう。
考えてくれはるんです。僕がもうドキュメンタリーに行き詰まりました。で、人生相談したことあるんですよね。
はいはい、
で、その時に、いや、ドキュメンタリーで行き詰まったのなら、じゃあ作ればいいのよって言って。ノンフィクションです。行き詰まったら、フィクションを作ればいいのよって言って。どうしたらいいんですかと、具体的に、ショートコント、僕がもしかテトラポッドだったらって考えてくれ。これ面白かったよ、これが。
シュールですな。
シュールでしょ、はい、そういう風な着地点があったりですね。そうか思ったら、右翼団体さんもね、はい、取材させてもらったことありますけど、そこもまあ、右翼曲折あって、もう人間関係構築したんでしょう。結論で言うと、その右翼団体のトップの方のご家族と、機関車トーマスの原画展を見に行く。ここだけ聞いたらわけわからんと思うんです。何があったんや
ほのぼのとしてますな、最終的には。
ちょっとお子さんちっちゃかったからね、まだその時。一緒に横浜の方でね、行かせてもらったりとか、そのあるわけですよ。で、そういうのが、まあ、今日の、まあ、入り口で言うと、
はい、
それで言うと、今日のお話なんですけどもね、要は、変わったことを、節目節目も、どうしても、そういう、人間関係構築の延長線上に、節目が来たりする時があるわけですよ。
なるほど。
まあ、改元がまだ記憶に、ちょっとまだ新しいと思いますけど、はいはい、改元する瞬間っていうことですよね。
はい、5月1日、4月30日から5月1日になる
とき。ちょうど日付が変わるときですよね。はい、改元のとき、ちなみにすみちゃんは何をしてましたか？瞬間っていうのは。
僕は家族で一緒に過ごしてましたね。妻と子と。
いや、それはもう、それはもう理想的です。
そういうもんじゃないですか。
素晴らしいです。うん、ただ、まあ、体験のオビクション芸人はね、それではいかんのです。人と同じではいかんのです。
お兄さんもね、奥さんはいらっしゃるのに。
奥さんいますよ、はい。でもそれではいかんのですよ。
その瞬間。
うんうん。うん。
どうなったと。
私は奴隷さんと一緒におりましてね。
え？
なんのこっちゃわからないと思いますわ。
リスナーの方はもっとわからない。
わからないと思いますけど。はい、まあ、改元の瞬間、はい。要は4月30日から5月1日にかけて、はい、私は、M 奴隷さんといたという。
ま
あ、
M 奴隷。
M 奴隷です。
女王様と奴隷の M 奴隷。
M 奴隷さんと、行ったという。まず、一番最初のこの方との結論から今申し上げましたですよ。
改元を共に迎える
中。共に迎える中になったというね。うん、で、今日のお話は、はい、なぜそうなっていったんやと。
気になります。
なんなんや、改元の瞬間をド M の方と迎えるとはどういうことやと。
聞きたい。
いうことを体験などしてお聞きいただいていいですか。
お願いします。
H1 グランプリ。
H1 グランプリ。
これですね、14年前に松坂登れます。
はい。
2005年ですね。
2005年。
2005年。まあ、うちの演出家食べ始めから、はい、この時は奴隷というテーマをね。
奴隷が。
指令が、奴隷になれ、はいはい、なってこいっていう。
奴隷になってこい。
奴隷になってこい。うん、まあちょっともう漠然としてるのでね、うん、どうやねんと、ね、こうネットで調べたら、いろいろ、女王様が、ある女王様が、
はい、
ね、M 奴隷を募集してた。
公募してたわけですね。
公募してたわけ。はい、いや、だけど、で、その文言がやっぱ、もっと僕食いつきましたよ。その上でね、
はい、
本当に私の M 奴隷にふさわしいか、スキルを見たいので、奴隷の入試を行うって書いてあったん
です。そんな入試があるんですか？
これ、興味深いですよ。
奴隷の入試。
これね、入試だから、ね、一生懸命頑張るわけですよ。頑張って努力して、合格したのに奴隷になるわけですよ。不合格やん。
まあまあね、多くの人にとってはそれは不合格のはずなんですけど。
人生としては、ひょっとしたら不合格なのではないかと僕は思いますよね。うん、だからこれないパターンですよ。やわらちゃんの逆ですよ。最低でも奴隷、最高でも奴隷。最高でも最低でも不合格、みたいな。ねえ。
まあそういうね、性癖がない人にとってはそうかもしれないですよね。
そうかもしれん。うん、いや、どうなって、でも興味はめちゃくちゃあるよね。何をすんにやろ、みたいな。
入試ですからね。
どれの入試ってどうすんのや、じゃあじゃあ。でもとりあえず募集したら、でも受けますって、はい、まあメールで送る。まあこれ願書提出。
願書提出。
期日に間に合わうよ。
そうですよね。
願書提出します。はいはい、さあもうポン行きますよ。うん、だったらね、入試の日時、内容がメールでまた送られてきました。はい、2005年の8月30日。
8月30日。
はい。昼の2時。うん、場所、横須賀近辺にある丸々海水浴場って書いてある。丸々海水浴場。聞いたこともないよね。とこですよ。メジャーじゃないですよ。
メジャーじゃない。
全然メジャーない。丸々海水浴場。はい、もう、疑問でしょ？
なかなかセンター試験とかではない会場ですよ、ね。
ない会場、そうね、うん。センター試験を、ねえ、海水浴場では。
ないですよね、
ま。時期的にもまずおかしいし、冬やし。そんなもんね、じゃあ、いずれにせよ、外でセンター試験
外で。
外でや。何さすねん。無知か老かみたいな感じなの、うん、あ、地獄プレイみたいなあれか、みたいな。わざと野外での、みたいな。
なるほど。
まあ、でもね、ちゃうねん。問題。ね。たった一問や。昼の2時。
昼の2時。
昼の2時。
はいはい。
8月30日。その丸々開催部署、昼の2時、うん。開始。問題は一問。その時間、女王様が、M奴隷を連れて、どこかにいます。探し出せ。
おー。
ウォーリーを
探せ。ウォーリーを探せ。
敵だ。女王様と奴隷を探せ。
探せという。
これや。
その一問のみ。
一問のみ。で、それはまあ正解した証拠に、まあ、声はかけたらあかんなしに、
はいはい、
お召しになっていたね。お召しになっていたビキニと、何をさしていたかを。
っていうのを確認した上で。
メールで。
メールで。
これやな、これね。でも、だいたいね、僕もね、もうこの体験芸人、何大の体験のオフィションの取材生活をもう16年もやってるとですね、だいたい、だいたい、なんか読めてくるのがあるんですよ。感覚で。
感覚。
はい。うん、まあ、要はですよ、8月30日。
はい。
まあ、人はやっぱいますよ、まだ。
海水浴場。まあ、そうですね。
めちゃくちゃないけど、いるわけですよ。で、その中からですよ、たっ ったカップルもいっぱいいる中、はい、たった一組のカップルをね、探し出すわけですよ、男女。
そうですよね。
これはもうほんまに、まあ、砂丘の中の一粒の砂をね、探し出すような。難しさがあるわけですよ。うん、まあ明らかにね、さあ、無知とか打てりゃさ、わかるけど、うん、まあおそらく、ね、そうでもないやろうし、で、うん、なった時にですよ、いや、これは苦労するパターンやなと。だけど、これ盛り上がるんですよ。ね、1時間探したら、2時間はどうしよう、もういよいよ焦ってくる、それでも諦めと、あ、3時間目に、やっと見つかったんですよ。わあ、盛り上がるパターンや、これ。これ大体感覚でわかるわけですよ。はいはい、あ、これは苦労するのが一番肝やなと思って、このネタの、よっしゃーって取材を探し出したら、5分で見つかった、ね。あっという間に見つかったですよ。
いましたか？
異様やったですよね。明らかにね、異様なんですよ、そのカップルだけ。
どんな？
みんな普通やっぱりこう読書してたりね。うん、サンオイル塗り合ったり、はいはい、そうでしょ。あの、一組だけね、あの女性がね、まあ、20代後半ぐらいかな、の女性がね、ゴムボートにこう乗ってはるんですよ。でもっすぐもうね、もう優雅に乗ってらっしゃるわけ、女性が。
女性は。
で、そのゴムボートにこう、ロープ、紐がありますよね、はいはい、その紐をね、腰に巻いたね、はい、エビス・ヨシカズ風のおっちゃんがね、もう必死の形相で泳いで引っ張らされてるんですよ。もうこれや。もうこれビンゴや。ねえ、2時3分、2時5分、奴隷確保や。現行犯確保おかしいやん。読書をしてる、サンオール塗ってる、はい、泳いで引っ張らされてる。ビンゴーそこしかない。疑いようがないよね。
探し出して5分で。
はい。もう5分でもう分かった。あ、もうこれ、もう正解は、もう分かりましたよね。はい、ほんで、家帰って、で、そう送った。で、もう変な挨拶やけど、見事合格。ありがとうございます。おせです。ありがとうございます。
ちゃんと合格通知が。
はい。よく、やったわねってお褒めの言葉なんかいただいたよ。うん、女王様もね、三原純子さんわかりますかね、皆さん。
ああ、今ね、議員になってる。
議員になってる、はい、あの三原純子さんのような。
綺麗じゃないですか。
綺麗、めっちゃ綺麗。20代後半のスタイルがまたいいね。はい、でも、それよ、もう見たことない派手なパステルカラーのね、ビキニをお召しになっててね。もう、まあ、それも答えに書かんとあかんねんけど、パステルカラーのとか言って、もそれはもう、で、まあ合格。なったでしょ私、はい。さあ、こっからですわ。いよいよ、こっから実技が始まるわけですやんか。
あ、まだ次の段階に進むわけですね。
進むわけです。いや、しかし、これ、ね、奴隷って言うてもね、うん、あの、M 奴隷の世界もね、はっきり言って、その中でもやっぱ階級があるみたいなんですよ。
あ、そういうもんなんですか。
そうです。私はもう、まあ、そのね、まあ、エビス・ヨシカズ風の、そのおっちゃんみたいなことを、すぐに私もやるのだな、と思ってあげると、じゃあ、まずね、登録奴隷っていうのがあるらしい。
登録制なんですか、はあ、
合格したら登録なの。まあ、だから、なんだろうな、その、奴隷をいじめられた2日前ぐらいに1回連絡して、ありますかねみたいな。
そういうシステムなんですか、
ね、そんなシステムではない。ないけど、登録奴隷っていうのがまずなんで、登録奴隷で、まあ、こう一生懸命、そこで、まあ、頑張るんだろうね。頑張って、何を頑張るのか分からんけど、まあ、こいつはいいなって、女王様に思われたら、今度は、専属奴隷っていう。
あ、専属
奴隷。専属奴隷。これ何人もまたいね。これ、はい、相当いるねんて。で、その中でもさらに一番信用された時にはね、これすごいよ。専属奴隷の中の、一番信用されてる人はね、なんだろうな、役職があるんですけどね、やっぱこう、奴隷っていうで、このフレーズがつくとね、はい、大変役職がね、ややこしく伝わりづらくなりますね、うんうん、意味的にはわかるんですけどね、一番信用されたらね、奴隷頭っていうのどっちやと。で、頭なのか下なのか、奴隷の偉い人ですからね、よくわからない。
奴隷頭って言うんですか。
奴隷頭って言うの。で、どうやら、まあ、その、エビス・ヨシカズ風みたいな人、あそんなんを任される人はもう多分そういう立場でしょうね。はい、あそこまで。
偉い奴隷。
偉い奴隷さんですよ。はいはい。で、俺になるわけです。そして、あと、まあ、その上、あ、その中、いろいろあるんですよ。うん、一番わかりづらかったフレーズがね、すごい年長の方もいてね。
あ、そういうもんなんですか。
はい、もう、65、70過ぎの人が、もう実際そのね、プレイとかはもはやできへんけど、お金はあるから、言うて。まあ、偉い会社の役員クラスなんでしょうね、本来は。うん、その人がもう、バーってなんかもう、恵比寿のね、もう、すごい、高級マンションの一室を、女王様どうぞ、プレイルームとして、お使いください、って。これは、終身名誉奴隷って言うんですよね。不名誉やってて。不名誉、死ぬまで奴隷って言うわ。
そう、終身名誉、監督とかね。
そうそう、監督とか
ね。そういうのがつきますよね、普通は。
終身名誉奴隷。不名誉やっていうのね。 り、あとややこしありましたよ、なんかね。あと、うん、大体はその女王様に、その泳いではる、恵比寿清塚津風の方とかやったら、所属、はい、事務所みたいなもんだよね。うん、その、なんとか女王様にこう、使える、所属なわけですやんか。その女王様の専属の。
専属。
中にはね、そういう特定の女王様を持たずに、なんか人数が足りひんかった時々に、これ複数プレイが必要だとかなった時に知り合いのつてで呼ばれていくよね。いやいや、これフリーの奴隷が、ね。
フリーランスの。
フリーランス。自由なのか奴隷なのか、わか、フリーの奴隷。まあいろいろ。いるんですわ。
奥深いもんですね。
奥深いよ、こんなもん。やってみな。わからんことないけど。ところがね、まあこれ宮廷直下ですけど、いよいよその私はまあ登録奴隷から始めるわけですけど、はい、まあ、結果もういけないんですよね。やっぱこういう仕事してると、その、スケジュールが合わない。
はいはい、はい。
女王様がこの日行くから、はい、お呼び立てがあってもですね、いけないですよ。やっぱその時僕全国ずっと回って、ね、このライブ活動してますから、はい、ね。で、本当にいけないので、もうここはちょっとね、もう合格させてもらったんですけども、まあ、自主退学をね。団長の思いですよ。私だってね、泳ぎたかったですよ。
引っ張りたかった。
引っ張りたかったですよ、それ。花形ですわ。奴隷の花形らしいですわ。
引っ張れるのが。
引っ張れるのは、もう、これ、名誉なことですよ。本当に。
それをしないまま。
そう。いや、でもね、いや、それともう一つ理由があって。
はい。
最初に募集をね、はい、女王様が書かれてるときに、うん、私は、冷やかし許さないからって。書いてあったんです、
うんうん、
私はガチなので、うん、でこれずーっと席残しといてね、顔も出さへんで、後になればなるほどこう実は芸人ってなったりしたから、えらいことになりそうでしょ。
冷やかしと思われますもんね。
でもネタにするために言ってるわけだから、うん、これはもう言うんやったらもう今早い段階でと思って合格もらって、もうすぐに僕動いた、あ、もうこれスケジュール的に無理やと思ったから、うん、メールでね、申し訳ございません。女王様、実は私は芸人でしたと。で、全国回らんとあきません。スケジュールもありませんし、それと正直、奴隷の入試を興味があってネタにしたかったっていうのが本音なんです。申し訳ございませんでした。
あ、もうちゃんと自分から。
ね、そうですよ。またね、私はね、もうどんな、お仕置きが待ってるのかと、うん。どんな部別、どんな恥辱が、そんな恥ずかしめに合うのかと思って、待っとったっすよ。パッ、メールが来た、女王様から。開いたらね、あ、そう。って割と軽いんですよ。
ほう。
大丈夫なんやと思ったら、会議をしてその下にですよ、テレビには出てるのかい、これがお仕置きなんだよね、一番のね、一番の持続プレイだよね、出てへんねんって思いながら、こんな攻め方するっていう、すごいとこピンポイントつくよ、テレビに。まあ雰囲気やで、文字しか見てへん、はい。テレビには出てるのかいみたいな感じやろね。出てませんってメールが、ただ、私みたいなもんでも有志の人らが、全国の人らが、本当にあの20人、30人の手作りのライブを全国で展開してくれていて、始まるんです、そのツアーが。うん。じゃあ、受け入れて、わ、分かって、じゃあ、言うたら、まあ、頑張ってこういうことよ。お前、その代わり、あの、お前みたいなね、その三流芸人の取材に付き合ってやったわけだから、この話をね、するときには、あの、誰か一人奴隷を連れて行くから、あの、招待せ、というわけですよ。内容は。
内容
は。あったんですよ。これが2005年の、まず8月30日、入試があってからね、はいはい、もう、年をまたいでですよ。はい、2006年の、全国ツアーが終わった私は、はい、2006年の2月に、ね、和波本舗事務所ライブで僕も出るときに、ちょうどこの話をするとき、いよいよ来たわけですよ。
もう本人を呼んで。
そうですよ。奴隷さん誰か来るとか、はい、まあ、お二人や、まさか僕もですよ。女王様と奴隷さんをね、関係者席って言って抑えるお前かったですよ、僕も。ね、
もうでも、関係者ですもんね。
関係者、
ネタも、ネタ元やから。
ネタ元はもう、僕らしたら神様ですからね。それも絶対そんなもの。あれですよ。あの、実際、もう僕はもう、あれ始まってたから、はい、あの、いつ入ってきたか分からないけど、もう見てはったみたいやねんな。
見てくれて。
あったな。ほんで、もうその後ですね、すぐ、あの、ライブ終わって、あ、ちゃう、自分の出番が終わって、
はい、
で、すぐに客席の方どこにいるやろってこう、見当たらへんから、あれで、受付の方行ったら、いや、もう先ほど男女カップルがそういえば、それや出て行ったんかって、ほんと、そう挨拶できてんじゃん、思ったら電話が鳴るわけやん。電話が、ね、ほたら、まあ、女王様が、
はい、
ね、あの、見たぞと。
ネタを。
ネタを。そっからですよ。女王様のダメ出しが始まるわけですよ。 お前、つまらないネタだねーってこう来たよ。そうでございますか、つまらなかったねーって。なんだお前、一番最初のあの奴隷の歴史を長々と語ったのはって。まあ、ちょっと入れといたんですよ。うん、最初にね、もういきなり奴隷や言うても、奴隷の入試から、はい、これは直接的かな、うん。もうちょっとちゃんと一応勉強はしたんですよ、みたいな、はい。面白い部分ではないよ、真面目に語るだけだから。だけど、もそもそも奴隷というのは、うん、奴隷の歴史、世界の歴史みたいなのを、はい、そんなことを、そこを語ってからに入ったんですよ。はい、あんなうんちきいらない。ない、うん。全然興味ない。面白くもなんともない。いい？これからあのネタを喋るときはね、私のエピソードだけをコンパクトにおまとめとこう言われた。女王様が演出をつけて、コンパクトにおまとめとこう来たよ。
そう、食べ始めさんが言うことですね、本来。
本来はうちの演出が言うべきことなのに、うん、女王様がね、コンパクトにおまとめって言って、もう見えないけど無知が見えたもんね。おまとめパチンって。ほーら、つまらないネタだねーっていうのがね、追って、ね、で、その時点で、もう女王様は本当に見切りをつけはったみたいなんですよ。
お兄さんに。
もうあいついらないって言い出さはったらしい。あんな面白くもない。あいつはダメだねーって言って。もう全く、もうゼロ。もうない、なかったことに僕はなってるんですよ。急転直下なのは、ここから、
はいはい。
ね、もう一人連れて、奴隷さんと一緒に来てくれたんですよ。はい、この一緒に来てた奴隷さんっていうのが、恵比寿吉和さんだわけですよ。まさに。
海の中で。
泳いであった。泳いであった。その方。ほって、僕はね、どうやらここで、ここから、ライブを見てくれたことでね、
はい、
この、恵比寿さんが、ものすごく興味を持ってくれたんです、僕に。
あ、ほう。
僕ね、まあ、単純な理由なんですけど、はい、まあ、ド M な方じゃないですか、エビスさんは。実はね、もうこの時間帯になったんですけどね、僕もド M なんですよ。急にそんなことを後出しじゃんけんみたいに今言われてもって話だと思うんですけど、すいません、ちょっと付箋を貼るの忘れてて、今、そうですよね、布石を打っとかんとあかんかですね、今ちょっと慌てて言うみたいな感じなんですけど、僕ド M なんですよ。
それで、エビスさんは何かしら自分と同じものを
感じなかった。いや、もう舞台でも喋ったっしょ、実は、はいはい。僕自分もちょっと M なんですよ、って言って。うん、まあでも、ほんまに僕女王様になんかとか一切ないですよ。ないけど、ちっちゃい頃から、あ、俺そうかもなっていうのを今思うとあったのがね、うん、ワールドプロレスリングをちっちゃい頃見てさ。
はい、新日本プロレス。
新日本プロレス。アントニオ猪木がね、はい、タイガージェットシーン言って、サーベル持ってくれます、はい。悪役レスラーのサーベルの絵の部分でガンガンガンって、額割れんねん、バーン割れんねん。うん、バーン割れても血まみれになっても、猪木がくもんにこう、くもんの表情がテレビでバーンアップなんねん。大丈夫ですかこれ。夜。大丈夫ですか
大丈夫です。
大丈夫ですか
大丈夫です。
その猪木の顔を見てね、勃起をしたんです。うん。いや、ふんやないけどね。ふん。
ド変態じゃないですか。それが性の目覚めというか。
いやいや、そう思うの。本当に。あ、俺もやられたいと思う。やってる方じゃなくて、やられる方に色気を感じ、
タイガージェットシーンに、インドの強子に。
インドのクルエルトラに、ああ、されたい。俺も新宿で、バイショーさんといる時に襲撃されたいって、やっぱ。
伊勢丹前で襲われたい。
伊勢丹前で襲われたいっていう。当時知らんわ、そんなこと。
それでも、ほんまに小学生ぐらいってことですよね。
そう、小学校まだ1年とか2年なんだよ。
ああ。
それがあったの。それを、舞台で、女王様と、エビスさんが来られた時に、
はい、
その時に自分の中での M 体験っていうので、ちょっとそれは語ってるわけよ。
目覚めを。
目覚めを。で、僕にとってもこの、ドレイさん、そもそも興味がある題材でしたっていう話をしてるわけ。うん、で、それを聞いた、エビスさんがよ、はい、ね、ドレイをずっとやって、もう泳がされてその方がですよ、はい、あんたレベル高いよ、って言って。あんたさ、あれレベル高いよ、どこですかあれはさ、電話かけてきて言うたら、いやー、あんたさ、すげえわ。あれを、ちょっと正直俺理解できないよね。やかましいわ。
ちょっと引いたぐらいの。
ちょっと俺理解できないんだけどさ。だけど、そうなんですか。じゃあ、あれは、あ、レベル高いよ。って言って。名言言わはったもん。あんたはさ、どこに出しても恥ずかしくない、恥ずかしい男だよ。って言って。これややこしいんやけど。
どっちや。
どっちやねんって言うんだけど。それから電話かけてから。かけてきてくれて、向こうが。
そういう付き合いが始まったと。
そこからが、まあ、ほんまに、一緒にご飯食べに行ったり、
はいはい、
あれよ、2月は一緒に梅を見に行ったり。
風流、風流ですね。
いや、実はこのね、恵比寿さん、
はい、
ね、ものすごい感性豊かな人で、うん、そうよ、蝶々の白、不要本作ったりね、はい、とにかくね、この方の美的センスっていうのは、ほんとすごいんです。だからね、このド M になっていく、ド M のその、 自分に対してのこう良さっていうのも、はい、まさにその美的センスから実は来てて、うん、自分自身がろうそくやられたり、ブチで打たれたり、全然興味ない人やねん、そんなんは。
その興味ないんです
か？ない、むしろないねん。
ない。
で、求めてるのは美だけで、うん、要はだから女性、綺麗な女性がね、はい、綺麗な、女王様が、はい、ボンテージを着て、うん、もう空もスタイルもいいし、もう絶世の美女がですよ。美女だけでも美しいんだけど、はい、光と影。
ああ。
これをより際立たすのが、哀れなエムドレやと。ね。そこに、パンツ一丁で、ね、何こう拘束されて、こう何々、こうなんかさ、猿靴みたいなのされて、はいはい、ひざまずかされている、男たち、M 奴隷たち、これがあって、ああ、綺麗と。実は見てたい人やね。
だからその光と影の影の部分を、まあ自分もその一つのパーツとなって、美を完成させると。
うん、だけど、ほら、まあそうでしょ、京都タワーでも、はい、京都タワー見るのが好きな人は、京都タワーに乗っちゃったら京都タワー見れないでしょ。
そういうもんですよね。
だから、その、恵比寿さんは、本来は自分が言ったら見られへんから。
まあね。
だから辛いんですよ。本当は理想は人がやられてる、だから複数プレイをやるときに、やられてるのを客観、その場で現場で見てて、それで、はぁ、美しい女王様っていうのが最高だと。そうか。あるんだよ。だから乗り鉄、取り鉄みたいなもんでもない。奴隷の中にもいる種類があるんだよ。やられ、奴隷、見奴隷みたいな、はいはいはい。見るのがいいっていうような、多分そうなんだと思う。うん、でも、こういう流れになったんで、それこそ、仲良くなっていったの、中で、教えてくれた、方の、恵比寿さんの、はい、きっかけとか、ご職業とかも、ちょっと合わせて、今、じゃあ、この、
はいはい、
この単元で、じゃあ、ちょっと次、
教えてほしいです。
いきますけど、気になるでしょ、はい、何をしてる人や、はい、年齢がね、当時も56とかだったですかね。
結構いてはりますね。
いてはりてる。だってもう今、67やからな。
そうか、15年前の話ですね。15
年前の話ですからね。で、そういう趣味は分かったでしょ、はい、自分の感性
が。感性が。
そういう、もう感性なの。それがまず、M になる理由だね。
はいはい、
ある時、まあ、まだ20世紀や言うてたわ、1999年とか8年とかでしょうね。はい、その時に、その丸々海岸で男たちをはべらかせてね、野外で、君臨していた今のその女王様に会うわけですよ。
あ、目撃したんですか？
目撃じゃん。何を察してたと思う、その時。これは野外でやらしてるんですよ。
野外で。
その本当、あ、まあ、その時、ね、エビスさんも泳がされていたけど。
同じ海岸で。
同じ海岸で。それはお一人のバージョン。
そうですよね。
この時は。エビスさんがまだ奴隷になる前に、複数で5人か6人のエム奴隷をはべらかして、
はい、
女王様、何をさしとった？
はべらせて。
はべらかしてるんですよ。なんか。ふわーって思うぐらい。はぁ、なりたいと思ってって。
それを見てなりたい。
なりたいと思って。
なんかよう運動会でやるようなやつかね、うん、ピラミッドみたいなやったりするじゃないですか。
ああいういいセンスしてますね。
あ、褒められた。
いやいいセンス。どこに出しても恥ずかしくない、恥ずかしい弁護士だよ。恥ずかしい弁護士だよ。
そういうことですかね、そういう類の。
いや、スポーツっていうところでは似てます。
スポーツ、
ビーチバレーをしてたんです。
ビーチバレーを
しました。ビーチバレー。ただここからは女王様と奴隷さんのビーチバレーから、ちょっと一風変わったビーチバレーですよ。だから
一方的サーブを。
まあそういうことです。
女王様が。
そういうこと。あ、頭いいな、やっぱりそうやね。もうコートは、A コート、B コート、A コートにはお一人しかいらっしゃらない。女王様お一人がいるだけです。で、向こうのコートにはね、奴隷さんたちが、まあ5、6人バーッとか並んでるわけですよね。で、まあ、一方的に打ち続けるわけです。打ち続けるんだけど、ここがまたさらに一味違う。ね。もう、向き合ってるように皆さん、想像してくださいね。
はい、
まあ、当然、女王様とは男衆、エムドレ5、5、6人が向き合ってますわね。
うん、
向き合ってますじゃん。
はい、
で、行くよって言って。行くよ、拾うんだよって言って、やられるわけですよ。
はい、
で、それって言う瞬間に、逆の方向を振り向いて、それって打つんですよ。で、それを必死にその場で取りに行こうとしなあかん。はぁって言って。取れるわけないのに。
絶対無理ですよね。
絶対無理です。逆方向に打っちゃうわけだからね。はいはい、急に後ろを向いてパッって、うん、それってやんやから。でもそれでもその場にいた6人衆が必死に取ろうとして、うわーってジャンプする。それを見たときに、ああ、俺もリベロになりたい。 恵比寿さんは思うわけですよ。
それリベロって言うんですか、ポジションとしては。
うん、まあそれは分かんないけど、やっぱりリベロでしょ。
まあね、取る側やから
何が何でも取りに行くっていう、うん、でそこでその場で志願、
あ、もう直談判で、
直談判で
直談判のシステムあるんですか。
あ、それは指定と、オール巨人一門と一緒だよね。
一緒で。
俺も NGK の楽屋で張り込んだもん。そう、一緒。まあ、だけど、ある意味では、ビーチバレーのね、その逆方向に移って、オール巨人よりも理不尽な師匠だよね。
それはされたことないですもんね。
さすがにそれはないもんね。やっぱり巨人師匠、ちゃんと教育が、ちゃんとあったもんね、芸人としてやっていく上での。うん、いや、そこは、それで、まあ、でも、恵比寿さんは憧れるわけで、直談判。ね、待ってね、じゃあ、カバンを今日は見ときなさい、みたいなことで、そこから始まって、ねえ、っていうわけよ。
あ、最初はもう、バレエに参加はさせてもらえなかった、
ね。あ、もちろん、そんな、そんな、それは、示しがつかへん。誰にやねん。誰にやねん。示しがつかへん。ほら、これ、六人衆に示しがつかへん。
まあ、ようやく、その、リベロになれたわけですから。
そうそう。
ね。
スーパーリベロになれた
わ。スーパーリベロに。
で、まあ、始まった。そっから始まった。
はい。
どうしてそんなに自由に時間が呼ばれた時に行けるんですか、うん、って。もう大体毎年、その、ボートはね、はい、8月になったら、はいはい、まあ、8月中だけで4回、5回あるらしいですよ。で、シーズンオフも、ボートのシーズン以外も、やっぱり買い物や、やれなんやらや、うん、やれどこに連れて行けドライブや、言って、うん、まあ、まあ、1ヶ月に1回以上は、俺はね、職業聞いたらね、びっくりしましたよ。仏壇仏具のメンテナンスのね、硬いお仕事をされてるわ。やってはんねん。
はいはい。
しかも、でも個人でやってはるから、はい、だから自由が効くんだよね。
自営やから。
自営やから。で、飛んでいくにゃーって、飛んでいくんだよねーって言ってこう、言わはるわけですよ。
ええー。
ね、私はね、もうこの、なんだ結局14年の付き合いになるわけですよね。うん、入試で出会ってから、はい。もうその中でね、本当に私がもう感銘を受けた、もうこの、恵比寿さんのもう人柄をもうすごいの象徴してるなと思うのがね、まあある時話した時分かったんですよ。人間臭い。非常に人間臭い。
人間臭い。
人間臭いよ。だってね、ある時、どれ、さ、恵比寿さんがね、うん、まあそういう理由で、俺の感覚で感性で、美しいと思って、はい、で、あの時ビーチバレーに憧れて、その場で志願したんだよ。けどよ、って。なんだろうな、慣れなのかなって言って、もう、その時で7年やってたの、はい。7年間さ、ずっとかで、8月ならボートで泳がされたりするだろ、そうそう、なんだな、イラッと来る時あんだよねっていう。声素敵やん。え、女王様にイラッとすんのですかって言って、イラッとする時ね、あるんだよね、最近ね、って言って。で、これ、奴隷さんの愚痴は興味があるでしょ。
聞いてみたいですね。
なんか教えてください。何が一番、あれなんですか、女王様と接してて、何が一番、嫌なんですかって言って。まあね、もうすぐシンプルなことすぎてね、あ、そんなもんなんや、ぐるーっと回ったらそうなんや、と思ったんやけどね。あの女はさ、実は何が腹立つってさ、なんであれ上から物を言うんだろうね。いや、女王様だからでしょって言って。いや、あ、そうだよ。確かに女王様だからさ、俺だって、まあ、それは分かってるの話だ。いや、こんな感じの喋り方やねん、ほんまに。M ゾレさんやからで、さーという感じやなくて、おろそーって感じやね。むしろ、なんか、江戸っ子みたいな感じ。あれわかんないけどさ、だけど本当だって、お前ちょっとあれ上から言い過ぎだよって。この前なんかさ、あれだよ、お前泳がされてる時に、あれだよ、もう1時間以上ずっと泳がされてたな、で、ずっとボートを、とにかく行けって、バーって言って。で、その時にはもうアメリカへ向かえって言い出したんだぞ。いや、それ無理っすね。アメリカへ向かえはねえだろ。俺も一生懸命真面目だからよ、アメリカにシアトルから入ろうと思ったんだよ。いやいや、打破されるって。思ったんだよ。だけどお前、それでもお前、うわーって本当に泳いでたら、今度しばらくしたら、いつまで泳いでんだって、これで蹴ってきやがんだよな。あら、ほんとひでえ女だよって。愚痴るわけですよ。
愚痴も言うんですね。
言わはる。だからそれ人間臭いじゃないですか。うん、もうなんか、あと、なんや、その後も、いろいろ言ってはったわ。その、泳いだ後はね、アメリカへ向かわされた後は、大概、ご飯食べに行くねんで、この、ある時お寿司を食べに行くことになった時もね、カウンターに座って、女王様が、はい、あんた今日はね、よくアメリカへ向かいました。頑張りました。うん、ご褒美です。好きなの注文していいわよって、言うんだよね、って言って。いや、それはいいですよ、ご褒美もらってねえから。金は俺が払うんだよ。あ、それは自由ですよね。確かに。なんで、自由に選んでいいですよね。俺が払うんだよ。なんでお前あんなこと上から言う。何が好きなの今日頼んでいいわよって言って。 だけどお前、俺も気遣うからよ。ガリしか頼まないんだよな。そうだ、どう、な、ええやん、自分のお金なんやから。いや、だけど、やっぱりさ、女王様をお前にしてさ、好きなの食べれねえんだろう、ってこと。いろいろあんだよな、腹立つだからで。他なんかあったら、まだちょっと聞きたいわ、教えてくださいね。俺も欲するわ、面白いから欲しがるやろ。ほったらね、こう言うたんだよね。俺よ、その、仕事でよ、メンテナンスの仕事をしてる時の採用車があるんだよね。まあ、それは普通の軽、軽だよ。普通の軽トラックだよ。で、その車でよ、海のボートの時はいつも家までお迎えに上がるんだけどよ。実は悪いなと思ってたんだよ。女王様たる方をな。はっきり言って、作業車だからうちの。汚ねえんだよ、助手席も。うん、そんな、後ろにはな、脚立がロープで貼られてる時もあるぐらいの、そういう軽トラックで、あ、これ申し訳ねえなと思ってたからよ。ある時はよ、友達に、BMW 持ってる奴がいいんだよ。そいつの家にな、借りに行ってたな。
借りて。
借りた。で、女王様を迎えに行ったんだよ。褒めてもらえる。これは、たまて。すると、あの女はだぞ。お前何？これは一体何？いや、ジョー様をいつも軽トラで申し訳ないと思ったので、今日は友達から拝借してまいりました。そう言ったらだぞ。お前はね、背伸びはしなくていいの。あんたは、汚い軽トラで汗水垂らして、働いて稼いだお金で、私に尽くしてるんでしょ？だったら、あの軽トラに誇りを持ちなさい。私はね、お前の、あの汚い軽トラの助手席、好きなんですよ。って、言ってくださったんだよって、泣く。
泣いちゃうかもね。
おっさん同士でカラオケボックスで泣いた。うん
カラオケボックスやっていいやん。
カラオケボックスで一曲も歌わんと5時間おったんやけど、その時。あんたとは言わへんよ、年上で。もう、エビスさん、すごいっす。すごいっすわ、エビスさん。言うて。なんかね、自分が今まで覚えてきた概念が覆るような感覚。真面目とは純粋とは何ぞやとなった時に、もはや、俺はエビスさんと答えるかもしれない。まあ、紆余曲折あってね、はい、その、エビスさんいろいろ教えてくれたけど、まあそこはちょっと割愛しますけど、紆余曲折あって、今、結論的には、まあ年老いたお母さんの介護をしながら、二人暮らしをね、してらっしゃるんだけども、はい、ね、で、その、エビスさんは、これ別に女王様の M ドリーをしていても、何にも迷惑かけてないでしょ、うん、社会に。
そう、そうですね。ね、
で、世間がどう思うが、うん、いや、俺はこう生きると決めたんだと、いうことをやってるだけでしょ、うんうん、重なんね、これ、おっちゃんとも僕ともね。
あ、お兄さん自身と、
はい、そりゃそうですよ。30年やって売れてない世間で、世間というか僕の知り合いとかの中にはね、はい、もうやめえな、という人もいる。うん、いや、でも俺はこれやるって決めたんや。今回のこの人生はもう芸人でも全うするわ、って。何にも迷惑かけて、で、ここがこう、バーンシンクロ、お互いするんだよね。ここで、まあ、いよいよド M の入り口だったけども、お互いのなんかこう、人生交差点がぐってここで、
交錯して。
交錯しての、14年。そして、改元を一緒に。改元を、ついには。
改元ですか？
改元まで一緒に迎えるように。
カウントダウンしましたか？
さあ、そこやがな。俺ね。
はい。
この、エビスさんはですよ、はい、こういうものには全く興味がないんですよ。
あ、それ社会的な、なんていうか、変化とかっていうの？
そういう意味ではないですよ。もっとやっぱりね、あの方は深いんですよ。っていうのも、一緒にね、よく、その、梅も見に行ったりするんですけど、はい、野球も一緒に見に行くんです。
野球も好きなんですか？
はい、野球も高校時代、高校野球やってはったし。
高校野球してた？
今日でピッチャーやってはったんですよ。
ピッチャー、どっちかって打たれたがるんちゃいます？そういう人って。
いや、これマジ。
抑えたいんですか？
それがちゃうね。いや、だからな、人っていうのはいろんな側面があるよっていう話を。
なるほど。
これはね、隅田弁護士。弁護士っていう仕事をしていく上で、これはね、もうぜひ、どっか片隅に置いといてください。
教えてください。
その人のね、その罪だけを見てね、その人をどうこうちゅうこう、はい、いろんな側面があるわけじゃないですか。ね。エビスさん。エビスさんなんかに関してはですよ。ね。そういう、ド M のところもありますけども、はい、ね。 何がびっくりしたってね。僕、お互いファイターズファンやから、はい、ファイターズの東京ドームの試合一緒に見に行くんですよ。はい、その時にね、試合前に国旗掲揚ってあるでしょ、
はいはいはい、
ね。起立しなあかんんですよ。かたくなに座り続けてるんですよ。
そういうのは、なんか考えを持ってはるんですね。
聞いたことがある。うん、なんでなんですかって言って、はい。いや、俺はよ、こういうのな、無理やりにな、強制されるのが嫌いなんだよ。大嫌いなんだよ、そういうのっていうの。なんで立たなきゃいけないんだよ。強制されるのが嫌なんだって。まあ、アメリカに行くことを強制されるのを望むのに、なんでなんですかって。
国家斉唱の時立つのは
嫌なんだ。嫌なんだよって。俺はよ、あれだよ、その、まあ、女王様のな、奴隷ではあるけどもな、俺は権力の、奴隷ではないんだよ。
まあ、だから自分の意思で何か強要されるのはいいけれども。
いいけれども。人のは、人から強要されるのは嫌いやで。だからこの原稿変わるときもそうや。なんだそれ、令和ってっていうの。もう令和にも反対やし、言葉はまあ、命令の令やと。やし、みんなが言語変わるからは盛り上がっているのも、何がすごい、何がめでたいねんと。
まあ、いろんな考え方ありますからね。
ああ、そうそうそう。いうのんで、そういうのに関しては、全然、興味がない。
あ、そっかそっか。
ね。ほんで、僕がね、一緒に過ごすことになる経緯としてはですよ、はい、どういう、何をしてはんやろうと思って。
はい、
で、僕は、改元するときに、また女王様と過ごすのかなと。
うん、まあ、そう思いますよね、普通は。
ね、改元プレイみたいな。カウントダウンを無知で打たれながらね。10、9から。
なんか、ジョヤの金みたいに。
ジョヤの金みたいに。
108、
ムチをね、バラムチを打たれるのかな、みたいな。そういうね、イメージしてて、それで連絡したんですよ、直前に。ちょっと参加したいやんか。
はい、
なんとか。
まあ、なんかあるんであればね。
あるんであればと思って。ほんで連絡したら、いや、そんなこと全然ない、はい。で、女王様も、もう、普通に働いてはると。
はいはい、
何すんねん、たら、アメリカ人に手紙書かなあかんって言うんですよ。
アメリカ人に手紙？
これがわからへんや。だ、うん、アメリカっていうのは引っかかるよね。うん、もうその俺の中で、もう、もうその奴隷さんといえば、もう、アメリカに向かえっていうのがすごい強いから。
泳がされて。
泳がされてずっと、ね、はい、もう言ったらもう20年間泳ぎ続けてるアメリカに向かっている、もうその、エビスさんといえばアメリカっていうのは引っかかる。はいはい、アメリカ人に手紙でどういうことですか、はい、みたいな。まあ話聞いたら、まあ、いい住んでる家の隣に、はい、まあアメリカの、まあ、軍人さんが住んで働いてるね。
はいはい。
で、アメリカ帰らはったと、はい。で、その、カップルで住んでたけど、はい、その彼女からエアメールが、去年の年末にね、
うんうん、
届いていたと。
へ、
いろいろあって考えてね、その返事がまた書けてないと、うん、もう半年経とうとしてるから、うん、それをもうとりあえずもう改元どころじゃない、それをまず書かんと。
それはずっと気になってはったわけですね。
気になってはったわけやね、うん。で、それ言われたこと、それが俺も気になるやん。うん、いや、それ、一緒に、ちょっと僕も、見させてもらっていいですかって。地味やけど、アメリカ人に手紙を書くところを見てるっていう。ええ、これちょっと貴重やんか。ほんで、生かしてもうと。
はいはい。
まあね。いや、これ確かにね、あれやわ、なんですぐ出さへんかったんですか、はい、いや、だからさ、もらった手紙の内容を見てるとさ、どう書いていいか分からなくなったんだよって言って、見してくださいよって言って、はい、和訳して、
はい、
実はね、いろんな職歴持って、学習塾の塾の先生もやった
んで、そんなんも。
で、英語できはんの、喋れんの、はい、まあね、ほんで、和訳の見るとやね、はい、その隣にいた時にね、
はい、
奴隷さんは、エビスさんはまあネイティブな英語ではないけど、うん、一応自分のちゃんと塾で教えてる感じで、野球からやっぱり好きやから、野球の場だからで、
はい、
Do you like baseball？ 野球好きかみたいな、
うんうん、
好きや向こうが。じゃあ、大谷翔平、翔平大谷は知ってるかみたいな。
うん、
でもすでにもう向こう、現地で、大リーグで活躍してたから、はい、おー、知ってる、知ってるみたいな、おー、そうか、そうかみたいな会話をして、で、お互いもう、な、キャッチボールとかもやったりしてたんやって、うん、その彼氏の方と。
はい、
その会話が、ひょっとしたら、うまく伝わってなかったのかもしれないって言うんだよ。
ほう。
で、手紙を見せるの。
はい、
ほな、彼女の方から、ね、私の、家族は、あなたの息子の野球選手のことの大ファンです。大谷のお父さんやと思われてるんで。いや、ただの奴隷さんや。いや、全然ちゃうやん。
伝 伝わってませんな、それは。
全然伝わってへんよ。
はい。
どうやらな、俺、大谷翔平の親父だと思われてんだよ。どう返して、で、その写真。それ私は今、家族に、お前、すごい人の隣に住んでたんだな、と。みんなが驚いてるんですって。俺、もう怖くなってたな、って言って、言うべきなのかどうなのか。いや、もうそれ、今の方がええんちゃいます、言うて。で、そうだよなって一緒に内容考えててさ、はいね、そうこうしてるうちに、まあ、改元の瞬間も普通に考えてたわ。なんのわーもなく、まあ、でもテレビだけはついてたからさ、はいはい、テレビはついてたから、ゴーヨンさんに、レイワーみたいなのあんねんけど、もうその瞬間も何にも盛り上がることもなく、普通に恵比寿さんは、掛け時計見て、送って2分遅れてるなって言って合わせただけやったけど、もう、この方にとってはその名前はね、さあ、それよりもどうしよう言うて、まあ、最終的に触れんとこっていう話、だったけど
その部分はもう
今回はもうフレンドでいいんちゃいますって、うん、それよりも他の内容でどんどんあの向こうの質問してることとかに答えるっていうのは逃げ切ったらどうですか、うん、って言って俺のありますやんか、ミスターまるまるもねあのアメリカに来てくださいって書いてますやんか、うん、アメリカにのどこ行きたいとかそれで行数稼ぎましょうよここで名言が出るわけですよいやー俺さそれは絶対ダメなんだよあのなんでかって言ったら俺、うん、オールオアナッシングの人間なんだよやるなら徹底的にやるんだよ。お女王様のことでもそうだろ。徹底的に俺やるだろ。100が0なんだよ。でさ、もう俺67だよ。で、アメリカに関してはさ、50も州があるっていうぞ、うん。俺はさ、もう彼女のいるこのノースカロライナ州だけ行くっていうわけにはいかないんだよね。行くのなら50州全部制覇しないとダメなんだよね。俺もうこの年だろって言うて最後にこう言うた。だからアメリカは諦めたって。諦めはって。20年。アメリカに向かってはった人が
泳いでね
言葉としては俺もアメリカを諦めたっていうのを聞いて時代が変わったと確信したというああ平成が終わったなって僕は思ったという話でございました
隅田隆平の浜栗顧問の編5月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした